8ページ、町の話題、町の出来事を紹介します。将来の糧となる経験を。インターンシップ実習生受け入れ。8月10日から奈良県立大学から3人のインターンシップ実習生を受け入れました。実習生の皆さんは7日間の実習期間の中で、様々な部署に配属され、多くの業務を体験しました。最終日に今回の実習で得たことや感想などを発表し、森町長からは実習生へエールが送られました。写真3枚。1、公民館利用に関する業務。2、SNS 投稿用の写真を撮影。3. 図書館での窓口対応。写真終わり。身近な謎に興味を。チャレンジ自由研究。8月12日、唐子鍵考古学ミュージアム。俵本町立図書館。橿原市昆虫館によるチャレンジ自由研究。身近な謎を解くコツ、教えます。開催されました。理科や社会科の自由研究のテーマを見つける方法や手順のほか、昆虫についての豆知識など、参加者は様々な知識を得ていました。涼しい音色が響き渡る。俵本小学校体育館演奏会。8月16日、俵本町立学童保育所で、歌の笛物語さんによる演奏会が開催されました。俵本小学校学童保育の小学生たちを対象に演奏が行われ、人気アニメソングをはじめとした楽曲が披露されました。身近な楽器であるリコーダーで主旋律が奏でられる様子に、子どもたちは興味津々でした。写真2枚。1、子どもたちに人気のアニメソングを披露。2、最後には生演奏とともにラジオ体操をしました。写真終わり。1、甲子園で躍動。有馬岳さん、表敬訪問。8月23日、俵本中学校卒業生の愛工大名電高校の有馬岳さんが第104回全国高校野球選手権大会でのベスト8の活躍を報告するため森町長らを表敬訪問しました。有馬さんはこれからの野球人生への抱負を語り、森町長は今後のご活躍も楽しみにしていますと激励の言葉をかけました。グアテマラ共和国へ、バドミントンラケットの寄贈。8月24日、超ホストタウン交流事業の一環として行っているグアテマラへのバドミントンラケットの送付事業に、青垣スマイルクラブからラケット30本、シャトル10ダースが寄贈されました。寄贈されたラケットとシャトルは、グアテマラ共和国へ送られます。全国大会への出場を報告。グラウンドゴルフ種目で出場。9月1日年輪ピック神奈川2022へ出場することを報告するため、月岡玲子さんが森町長らを表敬訪問しました。森町長は奈良県の代表として上を目指し、良い成績を残してきてください、と激励の言葉をかけました。森町長らと並ぶ、月岡玲子さんと、町グラウンドゴルフ協会会長、松川茂弘さんの写真が1枚あります。9ページ、健康通信。健康の幸は幸せ。第14回 楽しくお得に俵本ヘルスケアプロジェクト募集中。健康ポイント事業参加者募集中。活動量計を持って歩いて健康とポイントを獲得。たまったポイントは地域商品券最高4000円と交換できます。たくさんのご応募お待ちしています。対象20歳以上の町民。年会費2000円。参加時に1000円相当の地域商品券を還元。町の国民健康保険に加入されている人は2000円が無料。期間、参加時から令和5年3月末。応募方法、持参、郵送。次の応募用紙に必要事項を記入し、持参、または郵送。健康ポイント事業俵本ヘルスケアプロジェクト応募用紙が2人分あります。応募用紙の内容、氏名、振り仮名、身長センチメートル、性別男女、生年月日、住所郵便番号 636-0000 俵本町〇〇〇〇、電話番号、選択コース、説明会参加コース、事前学習コースのどちらか一方を選択してください。なお、3人以上応募する場合は応募用紙をコピーして使用ください。提出先、郵便番号 636-0392、 俵本町890-1、俵本町長寿介護課 SWC 推進係。ウェブ申し込み、 QR コードからサイトにアクセスし申し込んでください。 QR コードがあります。健康ポイントイベント情報、4市町対抗バーチャルウォーキングラリーマチュピチュ編を開催。健康ポイント参加者専用ポータルサイト、体カルテでバーチャルのマチュピチュ旅行を楽しめます。参加者同士で歩数をランキング形式で競い合うほか、ポイント事業で連携している4市町対抗で平均歩数も競います。ポイント事業新規参加者も途中参加できます。ぜひご参加ください。開催期間、10月1日土曜から11月5日土曜。距離約197km。総歩数28万1577歩。1日の歩数の目安約7800歩。申し込み不要。開催期間の初日以降にデータ送信することで自動的にスタートします。漫画でわかる俵本健康ポイント、デジタルブック閲覧はこちらから。 QR コードがあります。漫画入門ガイドは町公共施設などでも配布しています。ぜひご覧ください。企業版ふるさと納税の寄付をいただきました。合同会社ラビッツから企業版ふるさと納税として10万円の寄付をいただきました。寄付金は俵本ヘルスケアプロジェクトに有効に活用させていただきます。企業版ふるさと納税にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。10ページお知らせプラス、町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。10月27日木曜から受付を開始。保育所などの入所申し込みを受け付けます。令和5年度から新たに保育所などへの入所を希望する児童の入所申し込みを受け付けます。受付期間、 10月27日木曜から11月10日木曜、土曜日曜日祝日を除く。入所基準。保護者が次のいずれかの理由で日中児童を保育できないと認められた場合、同居の親族などが保育できる場合を除く。常に家庭外または家庭内で児童と離れて働いているまたは働く予定である。週3日かつ週16時間以上。病気や怪我、心身に障害がある。長期間病人や心身に障害のある人の看護をしている。就学している。職業訓練などを含む。日中児童を保育できないその他の理由がある。選考方法。受付期間終了後、対象者の面接や調査を実施します。申し込み方法。子ども未来課で随時配布している申請書に必要事項を記入し、就労証明書など保育が必要であることを証明するものを添え、子ども未来課子ども支援係へ。期間内の申し込みを優先して選考しますが、受付順により入所を決定するものではありません。入所基準に合致していても定員に余裕がない場合は入所できないことがあります。その他、令和4年度の申し込みをした人も手続きが必要となります。対象者には関係書類を送付済み。令和5年度中に復職などで入所を希望する場合も申し込んでください。年度途中でも毎月10日を締め切りとして随時受付。町外に勤めている場合などで町外の保育所への入所を希望される場合は、施設のある市町村にお問い合わせの上、子ども未来課に申し込んでください。田原本町内の保育施設。施設名称、住所、対象児童の年齢の順です。宮古保育園。宮古667。0歳児生後6ヶ月から5歳児。宮の森保育園。宮の森230-5。0歳児生後6ヶ月から5歳児。子どもの森坂手保育園。坂手931-1。0歳児生後3ヶ月から5歳児。健やかな空クレヨン保育園。宮古161-1。0歳児生後3ヶ月から5歳児。田原本健やか保育園。新町126-3。0歳児生後3ヶ月から2歳児。爽やか保育園。鍵281-5。0歳児生後3ヶ月から2歳児。認定子ども園田原本幼稚園。保育認定コース381-2。3歳児から5歳児。認定子ども園平野幼稚園。保育認定コース平野59-1。3歳児から5歳児。なお、年齢は令和5年4月1日時点のもの。健やかな空クレヨン保育園は令和5年2月の開園を予定。子ども未来課子ども支援係、電話 33-9036。 一緒に食べようよ子ども食堂田原本。主催、日赤子ども食堂応援団。町内の小学生の居場所づくりを目的に子ども食堂田原本を開催しています。参加無料。日時11月19日土曜正午から 午後1時30分。場所、青垣障害学習センター2階調理室。対象、幼稚園児と小学生。幼稚園児と田原本小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要。定員約30人。問い合わせ申し込み、10月31日月曜までに NPO 法人子育て健やかサークルへ。電話 35-3835。 詳細は QR コードを読み取ってください。 QR コードがあります。なお、メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。
11ページ。ゴミの収集に関するお知らせです。清掃センターからのお知らせ。10月10日月曜祝日は、燃えるゴミの収集を行います。燃えるゴミの収集日が月曜、木曜日の自治会は、午前8時30分までに、所定の集積場にゴミを出してください。この日は清掃センターへゴミを持ち込めます。時間午前9時から正午。費用10kg につき50円。家庭ゴミ。なお、平日とは受付終了時間が異なりますのでご注意ください。受付時間に遅れないように余裕を持ってお越しください。本人確認書類を提示してください。10kg未満は 10kg とみなします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や出し方に従って分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。町ホームページ家庭ゴミの出し方の QR コードがあります。重要、令和4年の年末特別収集日の清掃センターへのゴミ持ち込みについて、例年年末の特別収集は大変に混雑し、長時間の順番待ちが発生しています。令和4年の年末特別収集日、12月29日木曜、30日金曜予定から、年末特別収集日に清掃センターへ持ち込めるゴミを限定します。持ち込めるゴミは次のもののみですのでご注意ください。持ち込み可能なゴミ、今日指定ゴミ袋に入った燃えるゴミ、燃えないゴミ、家庭用燃えるゴミ袋黄色、燃えないゴミ袋透明、事業用燃えるゴミ袋ピンク色が対象です。古新聞、古雑誌、段ボール、飲料用紙パック、雑紙、種類ごとに分別し、紐で縛ってください。缶、瓶、ペットボトル、中をよく洗って、種類ごとに分別し、透明の袋に入れてください。持ち込みの際、次のゴミは持ち帰っていただきます。袋に収まらないゴミ、正しく分別されていないゴミ、汚れている缶、瓶、ペットボトル。ゴミは早めに所定の集積場へ出してください。大型のゴミなどは、粗大ゴミのリクエスト収集を利用するか、年末特別収集日までに清掃センターへ持ち込んでください。ご協力をお願いします。清掃センター、環境管理課、電話 33-5003。不要な小型家電を収集します。家電製品の無料収集。実施日時、収集場所、雨天決行。11月19日土曜、午前9時から11時30分、平田46、中央体育館駐車場。対象、町内に住所を有する人で、その住所において使用していた次に記載する家電製品、収集できるもの、一住所3点まで、プリンター、空気清浄機、扇風機、炊飯器、電子レンジ、オーブントースター、電動ミシン、電池がある場合は取り外してください。 今述べたもの以外は収集できません。コードは切断してください。申し込み予約。必ず申し込みが必要です。10月11日火曜から11月11日金曜、土曜日曜日祝日を除くに、環境未来推進課、電話 33-1660 へ直接または電話で、当日持ち込みされる人の住所、氏名、連絡先と持参される家電製品の種類、持ち込み希望時間をお伝えください。持ち込み希望時間、1、午前9時から9時30分、2、午前9時30分から10時、3、午前10時から10時30分、4、午前10時30分から11時、5、午前11時から11時30分。各時間予定数に達し次第、受付を終了します。なお、当日、本人確認できるものをご持参ください。運転免許証、保険証など。家電の卸作業はご自身でお願いいたします。駐車場での事故などの責任は一切負えませんので、ご了承ください。環境未来推進課、電話 33-1660。 12ページ、国民健康保険、40歳から74歳、後期高齢者医療制度加入者へのお知らせ。皆さんの健康な暮らしのために、健康審査を受けましょう。6月から国民健康保険、後期高齢者医療制度の特定健康審査が始まっています。対象者には5月下旬に受診券を送付しています。期限までに健康審査を受けましょう。健康審査の期限は令和5年1月末までです。費用は無料です。令和4年12月以降に75歳になる人は、令和5年度から後期高齢者の健康審査の対象となります。年末は医療機関も大変混み合うため、早めの受診をお勧めします。眼底検査は別途料金がかかります。受診券がない場合はご連絡を。紛失などで受診券がない場合は再発行しますので、保健医療課、国保医療係、または福祉・高齢医療係までお知らせください。健康審査を受診できる医療機関。県内の医療機関で受けられます。医療機関では医師から結果を聞くこともできます。社会保険などに加入している場合、社会保険などの被用者保険に加入された場合は、受診券がお手元に届いていても、加入日以降は国民健康保険の健康審査は受けていただくことはできませんのでご注意ください。また国保に加入していた人が就職などで社会保険などに入ったときは、必ず保健医療課、国保医療係へ届け出をしてください。会社などが国保脱退の手続きをすることはありませんので、ご自身で脱退の手続きが必要となります。手続きに必要なもの。国民健康保険被保険者証。脱退される人全員分の社会保険証など。印鑑。マイナンバー確認書類。マイナンバーカードなど。人間ドック、脳ドックの費用を助成しています。人間ドックや脳ドックを受診する場合に、その費用の一部を助成しています。助成額、年度にそれぞれ1回のみ。国民健康保険加入者、人間ドック、上限2万5000円。脳ドック、上限2万6000円。後期高齢者医療制度加入者、人間ドック、上限2万円。脳ドック、上限2万1000円。助成を受けることができる人。国民健康保険加入者。40歳以上、74歳以下の国保被保険者で、 新整備時点で過去1年間引き続き被保険者の資格がある人、また国民健康保険税を完納している世帯の被保険者であること、今年度に75歳になる人は誕生日の前日までに受診してください。後期高齢者医療制度加入者、新整備時点で被保険者の資格があり、後期高齢者医療保険料を完納している世帯の被保険者である人。なお、人間ドックの場合は次の1から3の条件を満たすこと。1、受診する年度、令和4年4月から令和5年3月末において特定健康診査を受診していないこと。2、人間ドックの検査結果を特定健康診査保険指導に利用することに同意し提出すること。3、特定保険指導の対象となった場合は指導を受けること。申請方法、助成を受けるためにはドック受診前に申請が必要です。医療機関に予約の上、保健医療課国保医療係または福祉高齢医療係の窓口へ申請にお越しください。申請に必要なもの、被保険者証、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど、印鑑。保健医療課国保医療係、電話 34-2097、 保健医療課福祉高齢医療係、34-2096。 13ページ、被保険者証の送付と窓口負担割合について、後期高齢者医療制度に関するお知らせ、新しい被保険者証を送付しています。10月1日以降に使用できる被保険者証を、9月下旬に簡易書き留めで送付しています。10月1日以降は新しい被保険者証をご使用ください。新しい被保険者証、薄紫色の有効期限は令和5年7月31日となっています。有効期限を過ぎた被保険者証は10月1日以降に保健医療課の窓口へ返却するか、ハサミを入れるなどして本人で確実に処分してください。一定以上の所得のある人、75歳以上の人などの医療費の窓口負担割合について、令和4年10月1日から現役並み所得者窓口負担割合3割を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。窓口負担割合が2割となる人には、負担を抑える配慮措置があります。令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、2割負担となる人について、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3000円までに抑えます。入院の医療費は対象外。また、2割負担となる人の自己負担限度額については、外来のみの場合、1万8000円、個人単位。入院の場合は、5万7600円、世帯単位となります。配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。後期高齢者医療広域連合、電話 29-8430、 保健医療課福祉高齢医療係 34-2095、 34-2096。 CKD 慢性腎臓病啓発講演会、健康のすすめ、生活習慣病に負けない長生きの秘訣。生活習慣病と CKD のつながりや予防法について講演いただきます。正しい知識を身につけ、生活習慣を見直して生活を改善しませんか？当日は必ずマスクを着用してください。入場時に検温を行います。日時、11月20日日曜、午後2時から3時30分。会場、午後1時30分から。場所、町役場西側町民ホール。講師、奈良県立医科大学地域医療学講座教授、赤井康弘さん。赤井康弘さんプロフィール。1995年、奈良県立医科大学大学院修了。国立循環器病センター研究所を経て、1996年から米国トマス・ジェファーソン医科大学病院内科、ペンシルバニア大学腎臓電解質高血圧内科で臨床修行、2015年から現職。予約方法、10月31日月曜までに保健医療科国保医療係 34-2097 へ電話または直接。参加決定通知は11月7日月曜に発送予定。状況により定員を設定します。定員を上回った場合は抽選。表があります。あなたの検査値、検診結果からチェックしてみよう。1、腎臓への負担。血圧の上が130以上、または下が85以上ですか？ 2. 腎臓へのダメージ。EGFR60 以下ですか？ EGFR とは、腎臓の糸球体がどれくらい老廃物をろ過することができるかを示す値で、腎機能を把握する目安となります。1、2、ともにチェックが入った人は要注意。保健指導判定値に該当。表終わり。保健医療科国保医療係電話 34-2097 福祉高齢医療係 34-2095